こんにちは。家計の土作りアドバイザー西田です。三大疾病の中で、日本人がもう特に、恐れる病気に、がんという病気があるんですけれども、皆さんもテレビなんかでがん保険っていう言葉は、一度はもう耳にされたことはあると思うんですけど、本当かどうかは分かりませんが、農家さんの場合は農薬とか、除草剤、あとは田舎に住まわれている方だったらちょっと塩辛いしょっぱい食べ物が多いから、がんになりやすいっていう、研究データがなんかオーストラリアかどっかの方であったっていうことも噂で聞いたことがあるんですけど、まあそのオーストラリアのやつっていうのはエビデンス、その科学的根拠的にはまだまだ多分数が少ないので、そんなに気にすることはないと思うんですけど、ではがんっていうのがですね、まあ、特にいろいろな要素が組み合わってなるものですし、そもそも人の体っていうのはですね、毎日がんの細胞っていうのは実はできてるんですけれども、 NK 細胞、ナチュラルキラー細胞、まあ、頭文字取って NK 細胞っていうんですけど、これがそのがん細胞をずっと壊して戦ってくれるので、がんが広がらず、まあ、100対100で戦ってもどっちもゼロになるっていうような、まあ、イメージで持ってもらえればいいんですけど、まあ、そういうのがあるので、まあ、この農薬だからがんがとかはあまりそこまで心配することもないのかなと思いつつ、まあ、実際僕も農薬振ったりしたこともあるので、その時はちょっと頭にちらっと思ったりはしましたけど、まあ、そこまでこう気にされず、まあ、特に早稲田大学の研究で、まあ、農家さんっていうのは普通の人より長生きですよっていう研究もあったりするので、まあ、参考までにそういうのは聞き流す程度で噂としてでいいのかなと思います。まあ、とは言っても、がんに対して全くもう無関心、じゃあもう俺はもうがんには関係考えなくていいんだっていうのはもうそういうわけではないんですよね。まあ、特にがんっていうのは昔はもう死の病、不治の病って言われてたんですけども、今は早期に発見ができればもう5年生存率って言って、まあ、大体5年過ぎれば大丈夫ですよっていう目安があるんですけど、その生存率っていうのもすごく、早期の場合は高いですので、まあ、検診とかはしっかりやっていった方がいいですよねっていう話ですね。で、ブログの記事の方には書いてるんですけど、がんの罹患率っていうグラフを載せてます。男性と女性のグラフがあるんですけれども、基本的に女性の方が35歳ぐらい超えてから、まあ、女性特有のがんっていうのがあるので、少しずつこう罹患する確率がちょっとずつ上がっていくんですね。で、50歳、後半、まあ、60歳ぐらいから男性の方もこうどんどん、罹患率っていうのは上がってきて、もうそれ以降はもう男性はぐんぐんぐんと伸びていって、女性はまあそのまま伸びていくっていうような感じで相当差が開きますので、まあ、皆さんこう結構2人に1人はがんになる時代だってこう聞かれたことがあるんですと思うんですけど、まあ保険の販売員さんとかよく言いますよね。で、じゃあ本当にがん保険って必要なのかっていうのを、まあ、ちょっとそういったデータを踏まえながら、ちょっと今回ご説明できればなと思っています。で、そのがん保険には、まあ、がん保険落とし穴っていうものがあって、がん保険に、まあ、正確に言うとがん保険に落とし穴というよりもがん保険を案内してくる方のこう言い分の落とし穴みたいな、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、で、まあ、案内されるときってさっき言ったみたいに2人に1人はがんになるっていう、話を聞いたりするんですが、まず1つ目のその落とし穴で、保険の営業マンさんはもう明日にでも、もうご夫婦、まあ、ちょっとご夫婦で考えてたとして、2人のうちどっちかがもうがんになるんじゃないかっていうような言い方するんですね。もう日本人は2人に1人はがんになる時代ですよ、だからがん保険を持っておきましょうっていうふうに言うんですけど、まあ、グラフを、この記事を見ていただいて、グラフを見ていただいている方ならすぐ分かると思うんですけど、もうほとんどがですね、もう60代以降、70代、もう80代に近いぐらいにこうドーンと確率が上がるので、まあ、 もちろんそのならないとはな考えられないんですけども、その今すぐこうどうのっていうのはなかなかこうそういう言い方をされるっていうのはちょっと違うのかなっていうところがありますね。これが一つの、落とし穴ですね。タイミングの問題です。で、二つ目が、まあ、罹患率ですよね。まあ、先ほども少しお伝えしましたが、男性と女性では、がんになる、まあ、男性の最初は女性の方が、がん多いんですけど、あとあとはどんどん男性の方が増えていくので、2人に1人とは言いつつも、まあ、実際見てみると3人に2人が男性で、その3人に1人が女性というようなイメージですね。もう平均すると2人に1人なんですけど、なので男性と女性ではちょっとこう一概には言えないっていうのが2つ目の落とし穴ですね。で最後3つ目ですね、じゃあ、まあ確かにそのがんにはなるかもしれない、じゃあがんに備えなくちゃいけないね、イコールがん保険っていうのが、3つ目の落とし穴になります。まあ先ほどの話を少しこう流れでいくと、じゃあ女性は早いうちにがんになるから、まあがん保険に早めに入った方がいいのねとかですね、男性はじゃあ後々がんになる確率がすごく上がるんだったら、じゃあもう健康なうちにがん保険に、優先的に考えとかないといけないのかな、女性よりも優先的に考えた方がいいのかなって思われるかもしれませんが、データから見るともちろんそう考えるのも、一理あると思います。ただがん保険を対策として考えるっていうのは実はちょっと違うんですね。でじゃあそもそもそのじゃあがん保険に入るメリットはあるのかっていうですね、そういう前提条件から少しちょっと考えないといけないっていうのがあります。もうがん保険っていうのはもうがんになった時の金銭的な、リスクをカバーしてくれるっていうのが、趣旨ですので、もし皆さんの家庭で金銭的に余裕がある場合っていうのは、実はそんなにがん保険っていうのは重要ではないんですよね。じゃあその金銭的リスクが自分で耐えられるのか、まあ、これ専門用語的に言うとリスクの保有っていうんですけれども、じゃあ簡単に言えばですね、1億円持ってましたっていう方で、がんの治療で、300万円かかりますって言われても、まあ そんなにこう大きなリスクはないんですけど、もう貯金がないっていう人で、治療費が300万円かかるっていう人では、もう金銭的なリスクっていうのは全然違ってくるっていうような、イメージですね。じゃあがんになった時の金銭的リスクってどういうものがあって、どれぐらいかかるのかっていうところなんですよね。で金銭的リスクには2つ大きく分けてありまして、まあ、まず1つ目は、まあ、治療費とかですね、そういう治療に関係する雑費っていうのが、まあ、まずは1つかかってきます。で僕のブログとかですね、ご相談受けて、ご相談していただいてお話を聞いていただいた方とかはもう、ご存知かもしれませんが、日本には社会保険の中に、皆さん個人農家さんだったら入られてるのは国民健康保険ですね、国保ですね、これに入られてると思うんですけど、この中に、高額療養費制度って言って、まあ、もし1ヶ月に100万円治療費がかかっても、収入に応じて、まあ、8万円強だったり、ちょっと収入が低い370万円、未満の人だったら5万7600円でいいですよ、どれぐらいお金がかかってもそれぐらいの上限にしますよっていうのがあるので、治療費っていうのはそんなにこう心配をしなくても大丈夫なところになるんですね。であとは雑費っていうのが、がんになった時はですね、まあ、ちょっと抗がん剤とか受けた時にこう髪の毛が抜けたりとかするので、家 つらですね、ウィッグとか言うんですけど、まあ、そういったものをこうつけられるっていう方がいらっしゃるので、それ結構何万かするっていう話も聞いたりするので、まあ、そういったものとかこうストッキングですね、多分血流をなんかこう血が偏るのを、まあ、戻すって言い方はおかしいかもしれないですけど、そういったものに使うストッキングも結構高い、医療用ストッキング、タイツですかね、高いっていうふうに聞きますので、まあ、そういった雑費にお金がかかってくるというお話ですね。まあ確かにそのこういったものがにお金がかかるので、あ、保険やっぱり必要なのかなって思うかもしれません。ただその保険に加入するっていうこと自体にもお金がかかるっていうのを、皆さんこう、あ、がんになったら保険からお金がもらえるって思っちゃうのがちょっと、まあ、先ほどの落とし穴とはまたちょっと違うんですけども、勘違いと言いますか、まあ、その受け取るためにちゃんとそれ以前に保険料払っているっていうことがあるんですね。だから実際はこう保険金をまあもらうっていう言い方もおかしいなっていうのも、まあ、保険かけるそのコストも考えた方がいいですよねっていうお話なんですよね。で、治療費と雑費に関しては、まあ、先ほどの高額療養費でそんなにお金がかからないっていうのもありますし、まあ、雑費に関してもこう何十万もかかるっていうのはなかなかないかと思いますし、まあ、外見的なところはやっぱりこう女性だったら気にされるっていうところはあるかもしれませんが、まあそのがん保険かけるまではどうかっていうのは、まあもちろんその対策としての一つの手段はありますので、まあ、まずはこういったこうそこまでお金がかからないっていうところをちょっと、頭に入れてもらえればいいと思います。で、もう一つですね、もう一つの、金銭的リスクっていうのは、今度はがんになった後こう、まあ治療されてまあ、すぐまた働けるかって言ったら、そうすぐ元気にこう今までと同じように働けるっていうのはなかなかないと思うんですよね。まあがんの三大治療って言われる、まあ、手術、放射線、抗がん剤、まあ、これら、まあ、特に抗がん剤とか結構飲まれたら体がだるくなったりとかですね、手術をしたら、すぐ体力寝たきりというかベッドで横になっている時間も長いと思います。すぐ、体力もどんどん落ちていくと思います。僕も1ヶ月ぐらい入院したことあるんですけど、もう退院の時はかなりきつかったですね。で、まあ、そういった方が、現場に戻った時とかに、じゃあ、まあ、農家さんの場合だったら、今までできた作業をちょっと人にやってもらおうとか、入院してた時にちょっと作れなかった作物で収入が落ちてしまったとかですね、まあ、そういったことで所得の減少が多少は起きると思います。まあ、もちろん長く働けなくなったら、どんどん下がっていくと思うんですけれども、まあ、こういったところもがんになったらちょっと考えとかないといけないなっていうところなんですけど、まあ、これがどこまで耐えれるか、じゃあ1年とか1年半以上超えてきたらどうなのかっていうところなんですが、もし長期になってしまうと、まあ、今度はがん保険でもカバーができなくなってくるんですよね。がん保険っていうのはだいたいこうがんになったら100万円とか、抗がん剤の治療をしたら1ヶ月10万円払いますよとか、こう治療費に対してだったりとか、こう、まあ、100万円なんとか200万円をドンと受け取りますよっていう形なので、基本的にこう収入の減少とか働けないリスクに対しては、まあ、そこまでカバーができるっていうものではないので、もう長期でこうやって働けないっていうのが気になるんだったら、もう就業不能保険ですね、すいませんちょっと噛んじゃいましたけど、就業不能、働けなくなった時のリスクに対する保険っていうのを、考える必要がある。まあ、がん保険ではなく、そういったものに今度は、チェンジしてくるっていうような形になりますね。まあ、これが2つ目のこう働けなくなった時の、がんになった後、就業不能で、まあ、 収入が落ちてしまうという時の対策の考え方ですね。じゃあこれらを踏まえてがん保険は必要かっていうところなんですけど、まあ家計状況によったりとか、収納具合っておかしいですね、収納状況によってもちろん違うと思うんですけど、もう目安としては1年分の生活費の貯蓄があれば、まあがん保険はそこまで、がんに対しての保障はがん保険で賄わなくてもいいのかなっていうところになりますね。というのも、もう一つは、まあ仮にこう1ヶ月の生活費が10万円だったとして、1年間ですので120万円ですね。まあがんになった時はもうこれで治療費だったり収入の減少をもう基本的には賄いましょうっていう形ですね。でもう1年超えたりとか1年半超えるような、状況であれば、先ほどみたいな就業不能、まあよほど多分おそらくそういう場合は、症状が重かったりするので、ちょっとがん保険で もうそもそもカバーができなくなるので、それはもう大きな保障、就業不能保障っていうのを持っとかないといけなくなりますね。で、まあ、ただ逆に言えば、じゃあこの貯蓄を持ってない人、1年分ほどの貯蓄を持ってない人っていうのは、まあ、自分結局は自分のお金で対策が打てないってことなので、そのリスクを移転って言って、まあ、別のものにこうすり替える必要があるんですね。まあ、要は保険をかけるんですよね。その保険をかけてそのリスクを対策するっていう形なので、お金が貯まるまでの間にもう定期型って言って、ここからここまでは安い保険料でかけられますよ、30歳の人だったら40歳まではもう安い保険料でかけれますよっていうのに加入して、もう最低限の保険料でしっかりと保証を持って、先ほどみたいに1年分の貯蓄がたまったらもう解約してしまうとかですね、そういった方が結局はもうお金無駄なものというかですね、お金は持ってて金銭的リスクには対応できるのに、また保険に別でリスクを移転してっていう、こう、まあ、二重掛けじゃないんですけども、まあ、それはちょっと余分なのかなと、そこまで心配しなくてもいいよっていうのが、今日ちょっとお伝えしたかったところだったので、まあ、もちろんその更新型の保険に加入してたら、お金がたまらなければですね、どんどんちょっともう一回更新して、もう一回更新してってなると、今度は逆にこう保険料が高くなってしまいますので、まあ、頑張って、貯蓄の方をしっかり回してですね、まあ、それはもう家計の、土作り、僕がずっと言ってるんですけど、家計の土作りをして、その無駄なものを省いていけば、きちんと貯蓄ができるようになりますので、まあ、そういったところも、また別の機会でですね、まあ、いろんなブログにも書いてる、記事でも書いてるので、まあ、また読んでいただければと思います。で、なのでがん保険っていうのはですね、他の病気と異なって、確かにこう通院での治療とか再発とかがあるんですけれども、まあ、日本の保障はちょっと手厚いので、ある程度の貯蓄、まあ、1年分の貯蓄があれば、そこまで、過度に心配することは、なくて大丈夫です。で、がん保険っていうのはお金がない時にだけ保険に頼るっていうように考えるようにしましょう。では老後資金を貯めるためには、本当にこういった保険を必要最低限かけて、もう保険料をできるだけ抑えた方がもう一番合理的で、もう一番の近道ですので、ぜひ実践していただければと思います。では最後までお聞きいただきありがとうございました。